話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。4月14日日曜日です。今回は読みやすい本との出会い方というテーマでお届けしていきます。この番組では主に毎週水曜日に高山図書室といっておすすめの本を紹介するコーナーを設けています。それもあってそうではなくとももともと本を読むことは好きなので常に新しい本と出会いたいなといろいろと探しています。で、できれば手に取った本は自分にとって縁のある本だと思うので楽しみたいですし、それが高山図書室で紹介したいなって心から思うことができる本で実際に紹介する本だとしたら嬉しいですし、紹介することはなかったとしても個人的な楽しみとして繰り返し読みたいな、手元に置いておきたいなって思う一冊とよりたくさん出会いたいと思っております。で、今日はですね、小説に関してこれまでたくさん読んでいるわけではないですし詳しくはないんですが、これまで読んだ小説を振り返ってみて、こういう本は特に夢中になったな、こういう本は特にまた読みたいと思ったな、そして読みやすかったなっていう一つの傾向のようなものがありましたので、それについて話をしていきます。本を選ぶときに、まさにこういう基準で選んでます、探してますっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういった方に共感してもらえたら嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。そして今日は本題に入る前にお知らせです。今日、この後午前10時から、伝わる話し方講座第10期、最後の体験会を行います。この講座は、もっともっと自分の話す力に自信をつけて、堂々と人前に立ってスピーチやプレゼンテーションをしてみたいという方、自分の話し方、自分の話している姿をもっと好きになりたい、自分らしさを生かしながらも分かりやすく相手に伝わる話し方を身につけたいと思っている方のお役に立てる3ヶ月の講座です。体験会では伝わる話し方はどのように作られるのかという解説をしてワークも行います。ワークに取り組むと、今日からこれ続けてやってみようとか、自分にはこの部分が必要なんだなっていう、皆さんが今日この体験会をきっかけに何をしたらいいかもクリアになるかと思います。話し方を変える第一歩として、ぜひ体験会にご参加ください。詳細お申し込みはこの配信の概要欄にリンクを載せています。お知らせでした。それでは本題のスタートです。読みやすい本、または夢中になれる本と言ってもいいかもしれませんとの出会い方なんですが、私はこれまで出会った小説を振り返ってみると、また読みたいなって思う本、どんどん読み進めていくことができて夢中になったなっていう一冊は、自分との共通点があることが多かったです。全部ではないんですが、そういう傾向がありました。例えば、少し前に高山図書室で紹介した直木賞受賞作品の牧目学さん8月の御所グラウンド。この作品は京都が舞台になっている2つの作品が盛り込まれているものなんですけれども、どちらも舞台が京都で、私も以前少し京都に住んでいたことがあるので、当時のことを懐かしく思い出したり、この通りよく歩いていたなとか、京都の夏の暑さって確かにこういう感じだよなとか、五山の送り火、確かにこういう光景だったなって、自分自身の体験と重ね合わせて読むことができました。で、これってイメージが湧きやすくなるっていうことです。そして、今読んでいるのが夏川草介さんのスピノザの診療室という一冊です。本屋大賞の候補の一つになっていたもので、トップ10内に入っている一冊なんですけれども、たまたま私は神様のカルテを読んだ時に心が温まった記憶がありまして、また久しぶりに夏川草介さんの作品を読みたいと思って手に取りました。で、偶然だったんですけれども、この作品も舞台が京都だったんです。なので懐かしく思い出しながら、当時の自分のいろんなことと重ね合わせながら読んでいます。 で、京都のある病院が舞台になっているんですが、その病院がある場所も、あ、私がよく歩いていたあの辺りなのかなとか、あの辺りにクリニックがあってそこ何回か行ったことあったなとか、もうそういう、なんでしょう、ほぼ自分の思い込みもあるんですけれども、とにかく経験したことがあると、思い込みであったとしても、小説に書かれている言葉をよりイメージしやすくなります。だから読みやすくて、よりその世界に入りやすくなるのかなと思っております。そしてもう一冊、原田マハさんの本日はお日柄もよく。この作品はスピーチライターの見習いとなった女性が主人公で、で、スピーチライターっていうお仕事を通して、一人の女性として、社会人としてどんどん成長していく姿が描かれている作品です。これもまた、スピーチというのが自分自身との共通点です。なので、共感する部分がやはり多かったりとか、あとはイメージしやすいシーンがそれなりにありましたので、で、なんといってもやっぱりストーリーが面白くって、そして主人公の女性に共感する部分というか、一生懸命な主人公なので、応援したくなるような、近くでどんどんこう、成長していく姿を見たくなるような、そういった魅力のある一冊だったので、それもあって、しかも自分自身との共通点もあって、で、どんどん読み進めることができました。今も手元にあります。その他にも、例えば自分自身と年齢が近いですとか、あとは性格、考え方がある登場人物と似ているですとか、何らかの共通点があると、やっぱりそこに書かれている言葉のイメージがよりしやすくなったりとか、そして感情移入もしやすくなったり、あとは何でしょうね、わかるわかるって思う部分が多かったり、そして感情の面で言うと、特にこう、ポジティブな感情ではなくて、ネガティブな感情って、なかなか簡単に外に出せなかったりしますよね。でも小説を読むと、自分と、同じようなことを考えている登場人物が落ち込んだりしていて、その自分自身の内側にある、なかなか外には出さないようなネガティブな部分を、この小説の登場人物が代弁してくれているような気持ちになって、それもまた読んでいて、あ、そうなんだよっていう、この私だけではないんだっていう感覚になれたりして、そこがまた本を読むことの、物語を読むことの面白さなのかなと思っております。ここまで話してみて思ったんですが、本を読む前に共通点があることが分かっていることもあれば、特に共通点があるとは思わなかったけれども、読み進める中で登場人物の考え方が自分と似ていたり、登場人物と似たような感情を味わったことがあったり、共通点って見つかっていくものでもあるのかなって思います。で、それに出会えた時に、ああ、そうなんだよって思えて、で、本と自分との距離が縮まっていくような感覚もあります。少し前の番組でも話した記憶がありますが、ここ何年かはビジネス書を読むことが非常に多くて、物語に触れることって少なかったので、でも、最近久しぶりに小説を読んでみて、ああ、やっぱりいいなって思っているので、これからも自分の楽しみとして読み、そしておすすめしたいと思ったものは高山図書室でご紹介をして、自分自身の楽しみを増やしていきたいです。今回は読みやすい本との出会い方というテーマでお届けしました。エンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。